お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、この時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は琉球大学大学院医学研究科救急医学講座特命准教授であります玉木雄一郎先生をお迎えして、メッシュについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、このメッシュ、皆さんね、お聞きになったことがあるかと思いますが、実際どういった活動をしているか詳しくご存知の方は多分少ないと思うんですね、先生。
はい、
ですので、その活動内容をぜひお伺いしたいんですが。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
メッシュの活動としましては、
はい、
通常 のドクターヘリとほとんど一緒ではあります。例えば交通事故だったりとか、
はい、
ちょっと病院から少し離れたような場所で、
うん、
北部だと例えば離れた場所で分かりやすく言うと辺戸岬近辺に住んでる方々とか、
はい、
そういうところで急変、例えば心筋梗塞だったりとか、うん、早めに患者を連れ病院へしかるべきところに連れていかないといけないという時に、そこで緊急搬送をやるとかって、また病院から専門的病院の治療が必要な患者さんを運んでいかないといけないっていうことは通常、はい、やることなんですけど、それ以外にまた防災ヘリのような働きも時々やっています。例えばよく夏の時にあったりするんですが、
はい、
観光客とかがそのアクアマリン そのスポーツ最中に、
はい、
潮に流されてしまったり、うん、その時海の事故っていうのは海上保安庁 の役割になってくるんですけども、
はい、
一機だけではちょっと足りないっていうことで、それでメッシュが呼ばれて一緒に散策をしたりすることもありますし、うん、でまたやんばるなので、
はい、
その名護 その自然の中で実際に行方不明というか、
はい、
捜索願いが出される時もあります。
はい、
その時に実際に、メッシュが飛んで、
うん、
それで助けた例っていうのもあります。
はい、
でなのでちょっとそのドクターヘリ以外にはその防災ヘリと同じような役割をしたりとかしてます。
うん、
で次に訓練として以前やったのが、その防災ヘリの働きの一つとして、その島々で災害が起こった際に救命士だったり消防士をその現場に送って、そのピストン搬送をして、
はい、
そのプロの人たちを、うん、現場に送って、そこで活動をしてもらうっていう、早めのその医療活動、災害活動ができるっていう訓練をやったりとかもしてました。うん、
はい、
で最近でまたプラスアルファで、あるのが飛行機があるんですけれども、
はい、ヘリではなくて飛行機なんですね、セスナ機。
そうですね。
はい、
でそのセスナ機をクラウドファンディングで、
うん、
購入したんですけども、はい、でその飛行機の働きとしては、ヘリのようなこの現場からの搬送というのではなくて、総合病院だったりその大きな病院で、重症管理をしている患者さん、
はい、
で例えば伊平屋だったり、沖永良部だったり、与論島だったり、そういうかなり離れた場所の、
はい、
患者さんとかが重症で総合病院に入院している場合に、
はい、
その患者さんを自身もしくは家族が島で、うん、最後はこう見たいっていう時が実際あるんですけども、はい、その時に、船だったりとか、
うん、
で那覇空港から大きな飛行機とかを使って移動するにはちょっと状態を考えるとかなり厳しいっていう場合に、うん、そのセスナ機 を使って、でそのセスナ機にあのドクターが乗って、
はい、
でその島に送れば、うん、あのもう本当に20分30分以内に着いて、そこでもうすぐ管理できていくので、
はい、
船や飛行機で その制限がどうしてもかかってしまうような、うん、患者さん あの搬送をすることができます。でなのでこのメッシュの範囲、やってる範囲っていうのは、まあ、あのドクターヘリとあの一緒に、
はい、
この医療活動は共有しながら、うん、あのそれ以外の活動もあのやっているっていうのが特徴ですね。
ですね、
はい、
今本当にあのメッシュといえばイコールドクターヘリだと思ってたので、
はい、
ドクターヘリの、はい、まあ、同じような活動プラス防災ヘリの、
はい、
要素も含んでいて、
はい、
あのすごく範囲が、
そうですね、
広いですね、
はい、
いやこのメッシュ皆さんあのよく聞いてはいたいとは思うんですが、これだけいろんなことをしているというのは今多分初めて認識したんではないでしょうかね。
そうですね、
うん、
なかなかあのこういう活動をしているっていうのは知られてないんじゃないかなとあの思ってます。
実際そうですよね、
はいはい、
実際あのメッシュに関わった人だったら、あこういうこともしてるんだって分かるんですが、
そうですね、
それ以外の方は例えばまあ新聞に何か載った時ぐらいの報道内容しか知らないので、
そうですそうです、
うん、全く私も今初めて聞いて知りましたね。
そうですね、もうこう海上保安庁とかに呼ばれて、うん、この一緒に探すっていうのとか、まさかあの通常ドクターヘリはちゃんとしたあの飛ぶ基準っていうのがあって、
はい、
あのこの防災ヘリのことはやってはいけないんですけども、ちゃん、あのドクターヘリはドクターヘリでとても重要な、
はい、
とても重要な働きではあるんですが、うん、
はい、
あのメッシュっていうのは、NPO 法人 この民間救急ヘリとしてやっているので、
はい、
その活動範囲内というかその縛りがない分、
うんうんうん、
あの大きいこの活動範囲が広げてできるっていうのが特徴になってきます、う
ん、でも基本は本当にあの人の命を守っていく救っていくっていうところではやっぱり必要な活動じゃないですか、
はい、
今おっしゃってる全部がですね、
はい、
だからそういった民間のその救急ヘリというか、
はい、
このメッシュのような活動をしているのは全国でもこの沖縄、
そうですね、そうですね、
このメッシュだけなんですよね、
はいはいはい、なかなかないあの、うん、この活動じゃないかなと思っています、
うん、このでも活動を支えている、まあ、ある意味こうヘリ の維持であったりとか管理であったりとか、例えばそこに関わるスタッフの皆さんへの、まあ、もちろん お給与も出していかないといけないわけですし、
はい、
で、まあ、ドクターヘリの、ね、役割も持つというのであれば、
はい、
お医者様も、
そうですね、
ね、
はい、
いないといけないという中で、
そうですね、あのドクターもあのずっと実は今、以前と違ってちょっとかなり資金難に陥っていまして、
はい、
で私とあともう一人朝日先生という先生がいらっしゃるんですが、
はい、
南部特集会のドクターなんですけども、うん、その先生と二人で、
うん、
毎日いるわけではないんですが、その日を決めて、
はい、
ボランティアで自分の休みを使って、
はいはい、
乗っている形であの活動はさせてもらっています。
これね先生、
はい、
先生のもともとのお仕事があって、
はい、
で それ以外の休みの時を使って、
はい、
さらにそれもボランティアで、
そうですね、
やるっていうのは相当大変じゃないですか。
ですね、家族は怒ってますけどね。
そりゃ怒りますよ私も多分先生のパートナーだったらもういい加減にしてっていうかもしれませんね、
はい、そうですね。
でも先生の思いの中ではやはりこの人命に関わることで、
はい、
やっぱり自分ができることを、
はい、
やっぱりやりたいっていう思いがあるからこそ、
はい、
そこに向かっているとは思うので、
はい、
ぜひね、でもその資金っていうのが皆さんの例えば全員だったり、
そうですね、もう本当に、
うん、
あのこう多くの人たちのその全員のこの資金によって、
はい、
支えてもらっていて、
うん、
でまたあのメッシュをこの活動募金活動するときにもあのメッシュの皆さんもその自分たちの休みを使って、
うん、
募金活動に出てもらってたりとかもしてます、
うんうん、
でなのでもう これは、まあ、NPO 法人なので利益は決して生むことはなくて、
はい、
で本当にこの救いたい命をどれだけこう関わって救えるかっていうことだけにも絞って動いてはいます、
うんうん、
なのでこのいろいろ防災ヘリ、まあ、沖縄県に防災ヘリがないのでその活動も含めつつできることをやっているような段階ですね、は
い、うん、これ本当防災ヘリがないっていうことも大きなデメリットじゃないですか。それをメッシュがカバーしてるっていうことであればですよ、
はい、
本当に皆さんが必要なものであって病気の人だけじゃなくてですよ。
あ、そうですね、
はい、うん、皆さんが関わるものじゃないですか、
はい、
いつ自分がね、
はい、
水難事故に遭うかわからないし、
はい、
いつ山で遭難するかわからないし、
そうですね、
はい、それが自分だけじゃなくて家族だったり子供だったりする可能性は大きいわけですよね、
はい、その通りです、その通りです。実際に、訓練をやった時に、うん、その訓練も訓練後に同じ事例が起こったりとかも実際しているんですね、
はい、
で例えばあるホテルで、そのプールとかでの水難事故の訓練を以前北部の方でさせてもらったんですけども、はい、その訓練をやった直後ぐらい、1週間以内だったか翌日だったかと思うんですけど、うん、実際に子どもさんの水難事故が起こったんですよ、
はい、
でこれもその流れっていうのは実際に作ってはあったので落ち着いてその対応ができたかと思ってます。それ以外の、訓練でもですね、例えば消防指令センターができたのがごく最近なんですけども、はい、その消防指令センターのおかげで、うん、この沖縄県のこの島々の消防か、救命活動というかこう救急活動が、
はい、
かなりスムーズになってきたかと思うんですが、うん、今まで以上にですね、
はい、
でその訓練の中で、水難事故が実際、訓練の後に、うん、でまた消防指令センターができてこういうことをやっていこうという話し合いの中で水難事故が起こった時にも、うん、もう本当に今につなげるこのスムーズな活動が、うん、できるようになったと思ってます、
うん、
これも活動の中で、ドクターヘリさんとかもいろいろこう活動してもらってる中ですごく流れがいい、
うん、
救命活動ができたかなというふうに考えてますね、う
ん、まあ、いろんな活動を今されていますが、まあ、その中で、まあ、どういった事例とかございますか？
はい、
はい、
一番こう、僕が直接その場でいなかった事例ではあるんですけども、はい、北部だと、どうしてもリゾート地がかなり多いのでそのリゾート地での観光客の、事例が意外にこう重症は多いかなとは思ってるんですけど、うん、その中で一番重症なのはやっぱり水難事故になってくるんですが、
はい、
ビーチで、溺水というかこう溺れて意識がなくなった時に現場で、
うん、
ヘリが降りて、
はい、
でその現場で救命活動をすぐやって連れてきた事例もありますし、うん、
はい、
でまた島の方で水難事故が起こって連れてきた事例もあります、
うんうん、
またそれ以外には大変じゃないかなと思うのがですね、この妊婦さんかなと思います、
うん、
はい、
なるほど。
でこの各島々で例えば里帰りだったりするときに、
はい、
その時に産気づいてしまった際の、うん、その対応はヘリだともうものすごく早くこうできるので、
そうですよね、
はい、船で待ってる時間はないんですよ実際。
そうですよね、はい、もう経験してますって分かります
そうです、
はい、
で例えば以前だとこの沖縄県にドクターヘリがない時代は僕も経験したんですけども、うん、船の上で県立北部病院に運んでる時に産んだとかっていう事例も僕は経験しましたので、
はい、
それを考える、北部病院に連れてきてもすぐ中部病院に運ばれてきたんですが、うん、そういう事例ももうその島々の人たち その妊婦さんの大変さっていうのはその時に実感してますので、
うん、
それをヘリで飛んで直接搬送することでこのベイビー の、
うん、
命も一緒にこう安全な体制の下で産むことができるっていうのも、うん、できるようになったっていうのも 良かったんじゃないかなというふうに考えてますね。
いやでも本当そうですよね。あの皆さん、あのお産って今は安全に生まれてくるのが当たり前のように思ってますけれども、ね、
はい
はい、実際は母子ともに、
そうですそうです、
本当に大変な、
そうですそうですそうですです。
ですよね、
はい。僕の中では出産というものは、うん、あの生と死が同時にある、
うん、そうなんですよね、
としかもう考えられないとか、うん、もう生まれてくる時のこの、あの母体のその本当に大丈夫だよねっていうのと、こう生まれてくるベビーの命と、もう両方、うん、お願いだから普通に行ってくれって思いながら、こう恐怖の中で見てるっていうのがやはり、おそらく医療者でそのあの産婦人科はもちろんそうなんですけど、救急の先生たちもあの普通に生まれてくるもんだとは思ってないと思います、はい、もう精子が同時にその場には存在するっていうふうに思ってますね。
先生方はね本当にそこに関わってるので、はい、そこのあの重大さというか大変さというのは本当に身に染みて分かっていると思う。多分他 の, その経験のない方であったりとか、まあ、実際にあの産んだ経験のある経営産婦さんでも安産の方は普通になんかこれは別、
はい、
普通に生まれてくるものだと思っている方も多いと思うんですよね、
はいはい、
でも本当は違うんだと、
本当は違います、ね、
先生が言うように精子が本当にそこに、ね、
同時に存在する、
同時に存在してるっていうところですからね、
はいはい、
そういうあのそういう方たちの本当にあのなんだろう、きちっとしたこうヘリがあることで、メッシュがあることで、あの安心して、
はい、
きちっとその時間を短縮して、
そうですね、
ね、あの、はい、心配な時間が長いわけではなく短縮して、はい、きちっとした医療現場に手渡せるっていうのはすごく重要だと感じてますね、
はいはい、やはりあの今おっしゃってたように、うん、この、この島々っていうのがやっぱり北部の特徴というか、あのもうどうしても船で移動するのがメインになってくるのと、うん、またあの特に国頭村ですね、で、太平洋側の方にあるあのこの住まわれてる人たちっていうのは、うん、距離的にはそこから県立北部病院、もしないしはあの北部地区医師会病院に運ばれてくる時の距離を見ると、うんうん、測ると分かるんですが、ここからだと例えば、消防学校とか宜野湾近辺から、北部に運ぶのとほとんど同じぐらいの距離になってくることを考えると、
うん、
どれだけ北部が大変かっていうのが分かるかなと思います。
本当ですね、
はい、向こうは間に、ジャングルがありますので、はい、ショートカットができるようなコースではないんですよね。
でなので、はい、ですですからね、
やはりそれは、ヘリがやあの、うん、かなりあの小回りが効くし、
ね、
はい、時間短縮にも なれるかなと思ってます、はい、
いやでも本当にです。もうあのこのメッシュ、ね、まあ、全国を見ても沖縄だけというか民間で、
はい、
NPO 法人で活動しているのはこのメッシュだけということなんですが、
はい、
このメッシュが活動し始めてから何年になるんでしょうか、
はい、もう活動開始してもう10年になってきます、
はい、10年なんですね、
はい、ちょうど今がもうかなり厳しい時になってもう実際今が厳しい時ですね、はい、資金難がやはりありまして、うん、それはもう多くの方々 あの応援協力がないと、
うん、
今やっていけるような状況ではないです。はい、
いやあのぜひね今日聞かれてるリスナーの皆さんね、あのこれだけ本当にあの社会貢献をしている、ね、ものに対して、
はい、ま
あ、もうそれももちろん命に直接関わっているものに対してやっぱり気持ちをちょっと動いたと思うんですよ皆さん聞かれてる方
もうあの
私も本当そうなんですけれども、はい、まあ、その思いをやっぱり形にするというところではやっぱりあの募金という形で参加することはできるわけですよね、
はい、
先生、
はい、もう、うんうん、あのこちらはもうお願いする立場なの で、
うん、
で本当に皆さんの善意で、こう沖縄県のこの中でこの可能な限りこう救える命を救って活動できる範囲内 その災害活動だったりとかもしながら、
うん、
どれだけこうあの還元できるかってことを考えてますので、
うん、
本当に皆さんの善意にあの頼っています。でも本当に応援の方よろしくお願いしたいと思っていますね、
はい
はい、
先生、じゃあこれ詳しい、
はい、
例えばこうじゃあどうやったらいいんですかっていうことは、はいはい、どこを調べれば分かりますか。
あ、はい、まず一つは、スタッフの方がまず募金活動を各場所場所でされていますので、その場にあったら可能な限りこうやっていただいたりとか、
はい、
でまたある大型スーパーだとその購入した、このレシートとかだったりとかで、はい、このある場所場所にこう入れるとそれが募金につながってくるっていう募金箱みたいな形で置いてある場所もありますし、はいはい、で直接もうそういうところに行くことはないんだけどどうしたらいいのっていう場合は、お家の方に、自宅の方にもパソコンだったりとか、
はい、
スマホがあれば、
はい、
ホームページの方で本当にメッシュサポートって入れるだけで、
はい、
立ち上がってきますので、はい、そこからその募金活動の、うん、この道っていうかこうクリックしていけば、
はい、
募金もできるようになっています。
はい、
はい、
ぜひね皆さん本当にこの今ちょっと思いを形にするという意味で、
はい、
ぜひそこに参加していただきたいんですけれども、
ね、本当に助かります。はい、
いやだって先生今ボランティアでなさってるわけじゃないですか、
はい、
で実際その思いがある先生がボランティアをしでやることで結局体を酷使してるわけですよね今ということは先生が倒れかねないわけですよ。
はい、
やっぱりご家族が言うのはやっぱり先生の体を心配してっていうことだと思うんですね。
そうですね。
その思いがある先生が倒れちゃったらもう
その通りです。
結局立ち行き行かなくなっていくわけですから、はいはい、ぜひね常時、
はい、本末転倒にならないように
本当にそこですよね。
はい、
そのための皆さんのやっぱり全員が本当に大きな助けとなりますので、
はい、
ぜひ皆さん、メッシュサポート、
はい、
ぜひクリックしてみてください。
よろしくお願いします。
それともう本当にいろんなところで募金活動しているのを目に ついたら、はい、ぜひ必ずっていうかぜひ私からもお願いでございますので、
はい、
ご協力の方をよろしくお願いしたいと思います。
はい、お願いします。
先生最後何か一言ありますか。
はい、メッシュは本当、何度も言っているんですけども、うん、本当に救える命を救いたいという思いでもう、収益なんて全然本当に考えていなくて、で今現在この資金不足で活動が困難になってはいるんですけど、本当に皆さんの善意でもう応援の方よろしくお願いいたします。
はい、本日は琉球大学大学院医学研究科救急医学講座特命准教授であります玉木雄一郎先生をお迎えしてメッシュについてお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。